貧乏症を治す30の方法。その1、貧乏症の意味とは何か。時に日常では貧乏症という言葉を聞くことがあります。私は貧乏症です。貧乏症の人はモテない。あの人はお金持ちなのに貧乏症。ケチケチしていると貧乏症になる。昔から貧乏症でなかなか治らない。貧乏という言葉がついているので貧乏にも意味する言葉だと思いますが、そうではありません。貧乏症という言葉は聞いたことがあってもきちんと意味を理解していない人も多いのではないでしょうか。では改めて貧乏症の意味を確認しましょう。貧乏症の意味とは何か。貧乏症とは何事にもケチケチしていて気持ちに余裕のない性質のことを言います。つまり貧乏人のような性質という意味として貧乏症と呼びます。経済的に余裕がない人には余裕のない言動が目立つため貧乏という言葉を引き合いに呼ばれるようになりました。ここで注意しておきたいのは、貧乏症は経済的な余裕に関係するとは限らないという点です。確かに貧乏症は貧しい人に多く見られる特徴ですが、その限りではありません。貧乏人でも貧乏症でない人もいます。お金持ちでも貧乏症の人もいます。貧乏だから貧乏症になるのは仕方ない部分もありますが、経済的な余裕があって貧乏症になるのは損でしょう。お金持ちなのにケチと言われるのは普通に貧乏人と思われるような印象です。貧乏症の人にはお金にケチケチする態度が目立ちます。節約の一環として無駄な部分を削るならいいですが、必要なところまで節約するのはよくありません。貧乏症になると人付き合いに摩擦を生んで悪印象につながることがあります。貧乏症は直した方がいい性質です。時々私は貧乏症ですと自慢げに語る人がいますが、実際は自慢になることではありません。私はお金の使い方が下手ですと公言しているようなものだからです。病気ではありませんが病気のようなものです。残念ながら貧乏症は自慢になることではありません。浪費家より堅実ではあるものの、貧乏症には貧乏症なりの悪影響やデメリットがあります。本人の気づかないところで精神を蝕んで心から余裕を奪います。貧乏症のままではお金持ちでもケチくさいねと言われ人が離れていくでしょう。結果として貧乏症は生活に悪影響を与えることがあります。もし自分に貧乏症の心当たりがあるなら、できるだけ直した方がいいでしょう。貧乏症は努力次第で克服が可能な性質です。今からでも貧乏症の改善に取り組めばあなたの印象も改善します。貧乏症を直せば貧乏であってもお金の使い方がスマートだねと言われるようになるでしょう。お金の使い方が上手になることで人付き合いも向上するでしょう。多くの人からどんどん愛されるようになります。貧乏症の意味を確認する。貧乏症を直す30の方法。その2、貧乏症は自慢になることではない。私は貧乏症です。時々自慢げに自分が貧乏症であることを語る人がいます。確かに浪費家に比べればはるかに堅実です。金銭感覚が狂っている人に比べれば無駄遣いが少なくお金も貯まりやすいでしょう。また貧乏症であることを公言しておけば余計なところで見栄を張らずに済みます。自分を貧しく見せておけば周りから叩かれることもありません。気持ちが吹っ切れて周りから自分がどう思われようと平気になるでしょう。貧乏症と公言するメリットも少なからず存在します。しかし実際のところ貧乏症は自慢になることではありません。私はお金の使い方が下手ですと公言しているようなものだからです。貧乏症とは何事にもケチケチしていて気持ちに余裕のない性質のことを言います。気持ちに余裕がないと焦り、イライラ、おどおどといった態度が目立つでしょう。本人はいいかもしれませんが、周りから見るとお世辞にも上品とは言えないでしょう。時に貧乏症は周りの人をイライラさせてしまうこともあります。いつもケチくさくしているとトゲトゲしい雰囲気が出るため周りの人は接しにくくなるでしょう。貧乏症の人は消費イコール損という考え方があるため徹底的に消費を嫌います。無駄遣いを省くならいいですが、必要なところまでお金を使わないのは誤った節約です。日常生活ではきちんとお金を使った方がいい場面があります。交際費は円滑な人間関係に役立ちます。お世話になっている方々への接待や贈り物は人付き合いの向上につながるでしょう。書籍代は知識と知恵の向上に役立ちます。必要な書籍代までケチっていると仕事に支障が出るでしょう。子供たちにあげるお年玉ももったいないとはいえ省くわけにはいきません。子供たちにあげるお年玉は未来の投資という考え方もできます。お金の価値観は人それぞれですが、節約とはいえ必要なところまで削るのはかえって悪影響です。したがって貧乏症は自慢になることにはならないのです。貧乏症を自慢として使っているなら改めた方がいいでしょう。貧乏症という口癖がある場合も控えておくのが得策です。貧乏症であることを自慢しない。貧乏症を治す30の方法。その3、貧乏症の人はお金に対して強い執着がある。貧乏症を治すにはどうすればいいのでしょうか。貧乏症の人はお金に対して強い執着があります。お金を使うのは悪いこと。余計な出費はしたくない。少しでも無駄遣いを減らしたい。考えているのはいつもお金のことばかり。もちろん節約は大事です。お金を貯めるにはまずお金の無駄遣いを減らして切り詰めることが欠かせません。少しでも無駄遣いを減らすことでお金も貯まりやすくなります。ギャンブルなどの浪費があるなら徹底的に排除した方がいいのも事実です。浪費をなくし消費もできるだけ抑えた方が生活費もスリムになるでしょう。しかし貧乏症の人は節約を通り越して極端に出費を制限しているのが特徴です。1円でも損を嫌って1円でも得を得ようとします。節約か節約精神といえば聞こえはいいですが、ケチケチすること切り詰めるのは余裕がありません。貧乏症の人は貧乏症という言葉とは裏腹に考えていることはお金のことばかりです。表向きは平静を装っていても心の中ではお金お金と念仏のように唱えています。ケチくさい行動をしていると余裕のない雰囲気が漂うため人が離れていきます。陰ではなんだかあの人は感じが悪いよね、接しにくいよねと言われるでしょう。人が離れていくと運にも見放されていきます。結果としてますます貧乏になっていくのです。矛盾しているようですが、貧乏症を直すにはお金のことを忘れた方がいい場面があります。お金を追いかけるとお金は怖がって逃げていきます。貧乏症を直すにはお金の価値観を変える必要があります。大切な人には損得を忘れて贈り物をすると感動してもらえるでしょう。気持ちのこもった贈り物をすることで出費はあっても結果として円滑な人間関係が実現できます。お世話になっている人にはおもてなしをすると喜ばれるでしょう。出費はかかりますが、日頃の感謝を込めたおもてなしは人付き合いを深める大切な機会になるはずです。時には投資という考え方も大切です。勉強や習い事など成長や向上につながるお金の使い方は人生を豊かにします。仕事の大事な場面ではチャンスをつかむためにお金を使うことも必要です。取引先に接待をしたり、有名講師のセミナーに出席したりなど、チャンスをつかむためにお金が必要になることもあります。こうした取り組みを少しずつ心がけていくことで貧乏症が治っていきます。お金を貯めるばかりではいけません。お金を使うばかりでもいけません。大切なことはお金を貯めつつも適度に使うということです。お金を使うべき場面と思ったときは、ケチくさい考え方は忘れて潔く出費した方が幸運をつかめます。お金に対する執着を減らし、大切なところにはきちんとお金を使う。貧乏症を治す30の方法。その4、貧乏症を治す方法は一つしかない。細かいことにケチケチせず、余裕や落ち着きを心がける。貧乏症を治す方法を挙げると細かくあります。行動習慣を改める。考え方や価値観を変える。正しい金銭感覚を身につける。これらのポイントをそれぞれ改善していくと貧乏症を治していけます。貧乏症を治す方法は数多く存在するため、どこから着手していた混乱するのではないでしょうか。もしくは抽象的なイメージがあって全体像を把握しにくいかもしれません。しかし大きく考えると貧乏症を治す方法は一つしかありません。細かいことにケチケチせず、余裕や落ち着きを心がける。これだけなのです。貧乏症の人には細かいことにお金を出し惜しむ傾向が見られるため、まずケチケチした態度を改めます。無駄遣いは避けつつも必要なところにはきちんとお金を出すようにします。その上で余裕や落ち着きを心がけると貧乏症から卒業できます。貧乏症を治す時の最も基本なポイントですが、最も重要なポイントでもあります。 結局のところ、貧乏症を治す数多くの方法とは、細かいことにケチケチせず、余裕や落ち着きを実現する手段にすぎません。このポイントさえ意識できていれば、頭の中が整理され、貧乏症を治す方法をシンプルに考えることができるはずです。今日から細かいことにケチケチするのはやめましょう。そして少しでも余裕や落ち着きのある言動を心がけましょう。これを意識するだけで、貧乏症は今すぐ改善に向かいます。貧乏症を治す時の最重要ポイントを意識する。貧乏症を治す30の方法。その後、収入が少なければ貧乏症になるのも仕方ない。貧乏症になる最も単純な理由の一つ。それは低収入です。収入が少なければ貧乏症になるのも仕方ないところがあります。もちろん低収入の人は全て貧乏症になるとは限りませんが、無視できない現実でしょう。何をするにもまずお金です。遊びにせよ、贈り物にせよ、おもてなしにせよ、お金が必要です。寄付をするにもチャンスを得るにも元手となるお金があってこそ実現できます。微々たる収入なら生活していくのがやっとなので、必然的にお金にもケチケチしてしまうでしょう。経済的に余裕のない状況では心に余裕がなくなり、自己肯定感も低下するため、くよくよしやすくなります。収入が少ない上、貯金もなければ小さな損得感情にも過剰に反応してしまいます。もはや生存するための動物的本能と言ってもいいでしょう。お金は心の余裕に影響する特徴があります。収入が少ないと心や気持ちの余裕まで失われ、焦ったりイライラしたりしやすくなります。収入が多いと心や気持ちにも余裕が出てきて落ち着きやすくなったり、寛大に振る舞えたりします。人によっては収入が増えただけで貧乏症が治るケースもあります。そのため貧乏症を治すなら収入を増やすことが欠かせません。一気に収入を増やすのは難しくても少しでも増やす努力をしましょう。これ以上収入を増やすのは難しいと思っても簡単に諦めず知恵を振り絞ってみてください。収入を増やす方法も多種多様ですが、例えば以下のような方法が代表的です。収入を増やす方法1、昇給。最も単純な方法としては昇給です。有望な資格を取ったり仕事の進め方を工夫したりすると仕事の効率も良くなります。一心不乱に仕事を頑張って強化されれば昇進によって昇給が期待できるでしょう。役職がつけば残業代は出ませんが役職手当がつくこともあります。昇進が実現すれば収入が増えるだけでなくキャリアアップにもつながるため取り組む価値はあるでしょう。収入を増やす方法に副業。会社で副業が許されているなら夜間や週末などの空いた時間を使ってビジネスを始めるといいでしょう。もし就業規則で副業が許されていなくても上司に相談すると特別許可をもらえる場合があります。本業に支障を出さないこと、競合他社に関わらないことなどを約束すれば説得しやすくなります。仕事に関係する副業なら収入を増やせるだけでなく本業に生かせるメリットもあります。収入口が増えれば毎日のことがあっても無収入だけは防げるので精神的にも安心できるでしょう。収入を増やす方法3、転職。転職も一つの選択肢になるでしょう。実績と実務経験を十分積んでいれば転職によって収入が増える可能性があります。価値の高い資格を有していればますます有利に働くでしょう。転職に失敗するリスクはゼロではありませんが、実績と実務経験に自信があるなら選択肢として検討する価値はあるでしょう。収入を増やして経済的な余裕を作る。貧乏症を治す30の方法。その6、ギャンブルはかえって貧乏症を悪化させる。貧乏症を治すには収入を増やすことが欠かせません。収入が少なければ貧乏症になるのも仕方ないところがあります。そもそも収入が少なければ贈り物や接待をする余裕もありません。お金は心にも影響する側面があります。収入の代償に応じて心や気持ちの余裕も変わってきます。貧乏症を治すには少しでも収入を増やすことが必要不可欠です。自分なりに知恵と努力で収入を増やすのはいいですが、この特注したい選択肢があります。ギャンブルです。とにかくお金さえあれば全て解決すると思い、一攫千金を狙ってギャンブルに手を出す人がいます。確かにギャンブルで大当たりをすれば短時間で一気に収入が増えます。楽に短時間でお金を稼ぐならこれほど安易な方法はありません。競馬、競輪、競艇、パチンコ、スロット。宝くじで一等を当てればいきなり億万長者になる可能性もゼロではありません。宝くじの当選金は一時所得ですが、非課税のため税金がかからずほとんど自分のお金にできます。しかしいくら収入を増やすとはいえ、ギャンブルに手を出すのは不適切です。ギャンブルは勝てる確率より負ける確率の方がはるかに高く設定されています。勘や努力に応じて勝率を上げられる要素もありますが、実際のところ運の要素が大半です。つまりギャンブルは負けるようにできています。収入を増やそうとギャンブルに手を出すと増やすどころか減らす結果に終わるでしょう。ギャンブルは貧乏症を悪化させてしまうのです。収入を増やすなら真っ当な手段で取り組むようにしてください。懸命に仕事を頑張って昇進昇給をする。副業をして収入口を増やす。年収アップを狙って転職をする。こうした方法の方が確実性、将来性が高く自分のキャリアアップにもつながります。収入を上げる可能性を努力に応じて高めることができる手段です。少なくともギャンブルより堅実です。貧乏症の人にとってギャンブルほど怖いものはありません。収入を増やしたくてもギャンブルには手を出さないのが賢明です。収入を増やしたくてもギャンブルには手を出さないようにする。貧乏症を治す30の方法。その7、貯金は心のお守り。心に余裕をもたらしてくれるもの。貧乏症を治すなら貯金が欠かせません。少しでも貯金を増やす努力をしましょう。収入を増やしつつ並行して貯金も増やしていくといいでしょう。貯金がゼロの状態では急な出費が必要になったとき対処に困惑するでしょう。急に友人の結婚が決まってご祝儀が必要になることもあるでしょう。ある日がや同居して医療費がかかることもあるでしょう。突然家具家電が壊れて修理費用が必要になることもあるでしょう。ご祝儀にせよ医療費にせよ修理費用にせよ急な出来事の対応には何かとお金がかかります。お金は不便を減らす道具です。貯金がないと頭から不安や心配が離れず落ち着くのが難しくなります。その日暮らしの生活になってしまい将来の見通しも立てにくくなります。いわば貯金は心のお守りです。心に余裕をもたらしてくれるもの。いざとなった時お金は強力な助っ人であり頼りになる存在です。人とは違い絶対裏切らない存在でもあります。貧乏症を治す一環として少しでも貯金を増やして余裕を作っておくことが大切です。貯金があれば貧乏症が治るとは限りませんが、貧乏症を治すなら貯金は必要です。何かあっても大丈夫と思えるだけでも不安や心配が和らぎ安心が得られるでしょう。落ち着きが得られたり強気になれたりするでしょう。貯金が増えるにつれて心の余裕も増えていくので貧乏症が治る可能性も高くなります。スムーズに貯金するには目標額を設定しておくのがコツです。非現実的な目標額ではなく少し頑張れば達成できる目標額がいいでしょう。現実的な目標額を設定しておけばモチベーションがアップしてお金が貯まりやすくなります。あなたは今貯金がいくらありますか？できるだけ具体的な貯金額を設定してスムーズにお金を貯めていきましょう。収入は少なくても一定の貯金があればいざとなっても大丈夫という安心が得られます。少しでも貯金を増やして心の余裕を作っておく。貧乏症を治す30の方法。その8、貧乏症と節約家は似て非なるもの。貧乏症と節約家、どちらも同じ意味に聞こえます。無駄遣いを避け大切にお金を扱うという点ではどちらも同じです。それぞれ意味が似ているため同じと思っている人も多いのではないでしょうか。特に意味を区別せずあやふやにしている人も多いかもしれません。しかし貧乏症と節約家は似て非なるものです。ニュアンスは似ていますが厳密な意味は異なります。同じに考えているとコミュニケーションの誤解が生まれるため注意が必要です。貧乏症とは、貧乏症とは何事にもケチケチしていて気持ちに余裕のない性質のことを言います。貧乏症の特徴として目立つのはケチケチした印象です。節約はするものの必要なところまで出し惜しみをします。わずかな損得に過敏に反応します。少額でもお金に失敗するとすぐ感情的になりイライラしたりくよくよしたりします。 そのためお金は貯まりますが、心に余裕がなかったり、人付き合いに摩擦を生んだりします。節約家とは、節約家とは節約を生活の信条としている人のことを言います。節約家は貧乏症とは違い、ケチケチした印象がありません。無駄を省いて切り詰めることはあっても、必要なところにはきちんとお金を使います。時には自分磨き、人付き合いといった投資的な使い方や、寄付といった慈善的な使い方もできます。お金の使い方にメリハリがあって、きちんとお金をコントロールできています。このように貧乏症と節約家は似て非なるものです。一言で言い表すなら、節約家になっても貧乏症にはなるなです。節約家は心がけるべきですが、貧乏症はできるだけ避けておきたい。あなたに該当するのは節約家ですか、貧乏症ですか。節約家ならそのまま努力を続けましょう。貧乏症なら適度にお金を使うことを覚え、広い心を身につけましょう。貧乏症と節約家を混同せず区別する。貧乏症を治す30の方法。その9。貧乏症を治す方法は節約精神をやめることではない。貧乏症を治すには適度にお金を使う習慣が欠かせません。ケチケチした生活ばかりでは心も狭くなるばかり。心の器が小さくなり、気持ちにも余裕がなくなり、精神的に悲惨できます。使わないお金は精神安定のお守りにしかなりません。お金は人生を便利にするためのツールです。お金は使ってこそその効果、効力を発揮します。出費を一貫して制限するのではなく、大事なところにはきちんとお金を使っていくことで貧乏症も治っていきます。道具にお金を使えば便利が得られます。自分磨きにお金を使えば成長が得られます。人付き合いにお金を使えば絆や思い出が得られます。必要なところにお金を使っていくことで心も広くなり、精神的な余裕も生まれてくるのです。しかし、この時よくある誤解があります。そうか、貧乏症を治すには節約をやめればいいのかと思う人がいます。これは違うのです。貧乏症を治す方法と節約精神は分けて考える必要があります。いくらお金を使うとはいえ、無意味、無価値なお金の使い方は不適切です。節約をやめれば無駄な出費が増えます。不毛なお金の使い方は無駄遣いにしかなりません。節約精神を忘れたら浪費家になるのは時間の問題です。ゆくゆくは転落人生に発展する可能性もゼロではありません。貧乏症を治すには適度にお金を使いますが、節約精神は継続が必要です。節約精神は一生役立つ大切な金銭感覚です。もったいないという気持ちは私たちの節約精神を磨くために必要な美徳です。貧乏症を治そうと心がけつつも節約精神は忘れずずっと持ち続けていくことが大切です。貧乏症を治しつつも引き続き節約精神は心がける。貧乏症を治す30の方法。その10。貧乏症を治そうとして浪費家になってはいけない。貯金ばかり集中するのは良くありません。お金は貯まりますがストレスも貯まります。節約は成功するかもしれませんが人生の楽しみが鈍くなります。貧乏症を治すためには適度にお金を使っていくことが大切です。大切なパートナーがいれば記念日にプレゼントを贈ると喜ばれるでしょう。時には部下に食事を奢って良好な人間関係に役立てるのもいいでしょう。お世話になっている方々がいれば感謝の気持ちとしてたまには接待をしてみるのもいいでしょう。趣味や娯楽に使うのもよし、気分転換やストレス発散に使うのもよし。お金を貯めるばかりではなく適度に使うことで貧乏症を治していけます。しかしお金を使うのはいいのですが使いすぎには注意してください。そうか、お金をどんどん使ってしまおう。お金を使うのはいいですが油断すると使いすぎてしまうことが少なくありません。一度油断すると節約する緊張感の糸が切れてしまい歯止めが効かなくなることがあります。今まで消費活動を抑制していた分お金を使い始めた途端一気に爆発することが少なくありません。久しぶりにお金を使うのでコントロールを誤っていつの間にか使いすぎることもあるでしょう。節約の程度を緩めるつもりが緩めすぎてしまう。適度にお金を使うつもりが過剰になってしまう。これでは浪費家に向かって一直線です。お金を使うのはいいですが湯水のようにお金を使いすぎるのはよくありません。貧乏症を治そうとして浪費家になってはいけない。使いすぎた結果金銭感覚が壊れてしまうのが一番怖い。勢い余って浪費家にならないように注意してください。浪費家になるくらいなら貧乏症のままでいる方がまだ現実です。貧乏症の人の方が大事にお金を使っているため少なくとも破産することはありません。貧乏症を治そうとするのはいいですがあくまで適度の範囲を心がけてください。少しお金を使いすぎているかなと思えば使いすぎる前に抑制するのが得策です。お金を使っても節約精神は引き続き大切にし続けましょう。貧乏症を治そうとして浪費家にならないように注意する。貧乏症を治す30の方法。その11。無料に脱がししすぎない。日常生活では無料で商品を入手できる場面があります。デパートの試食コーナー、街角で配られている試供品や無料サンプル、カフェに置いてある無料のコーヒーミルク、広告や販売促進の一環として無料で提供されているサービスがあります。こうした場面で貧乏症の人はガツガツした態度になります。試食コーナーがあれば一人でいくつも食べる。試供品や無料サンプルが配られていたら一度に何個も受け取る。カフェに置いてある無料のコーヒーミルクをこっそり大量に詰める。もちろん無料なので経済的なダメージはありません。もらえるものならもらっておくという考え方も一理あります。また必要に応じて適量を受け取るくらいならいいでしょう。食品売り場で気になる食材があるとき味見として試食コーナーを利用するくらいならいいでしょう。気になる商品があれば試供品や無料サンプルなど一人分もいただくくらいなら許容範囲です。砂糖やコーヒーミルクなど味わいの調整に必要な程度なら問題ありません。しかしガツガツするのはマナー違反です。無料とはいえその費用は企業側が負担しています。原価だけでなく人件費や製造加工費もかかっています。一人が大量に独占すると小さな金額とはいえ企業側の負担を増やすことになります。一人が多くを独占すると他の人が利用できなくなり迷惑になります。何より上品ではありません。無料にガツガツするのはまさしく貧乏症を象徴する姿。私はお金に執着心がありますと恥ずかしげもなく言いふらしているようなものです。周りからは卑しい、みっともない、みすぼらしいといった様子に見え品位の低下につながるでしょう。無料でもらえるなら何でも欲しいという貧乏症のみすぼらしい考え方が垣間見える瞬間でもあります。周りの人からは一緒にいるのが恥ずかしいと思われ人が離れていくに違いありません。無料で入手できるものがあっても取りすぎるのはよくありません。心がけたいのは常識にのっとったマナーです。必要な時に必要な分だけいただくようにしましょう。試食するものなら一口分です。試供品や無料サンプルなら一人分。味を調整するなら必要最小限です。もっと欲しいという本音があったとしても常識とマナーを重んじて我慢するのが適切です。改めて考えると無料商品をたくさん入手したところで節約効果は微々たる程度のはずです。小さな損得のために人としての品位を失ってはいけません。人から品位を奪ったら野生の猿と同じです。無料で入手できるものがあってもガツガツせず必要分だけいただくようにしましょう。無料で入手できるものがあってもガツガツせず必要分だけいただくようにする。貧乏症を治す30の方法。その12。小さな損得はほぼゼロとして考えよう。貧乏症の人は小さな損得にこだわります。例えば広告を見比べたとき遠くのスーパーの方が1円安い商品が売っていたとしましょう。少しでも安いものを入手するために徒歩、自転車、自動車など努力と時間をかけて買いに行こうとします。手間暇をかけた分だけ物を安く入手できるでしょう。少しでも得をしたい、少しでも損をしたくないという気持ちがあります。もちろん努力は立派です。小さな金額とはいえお金はお金です。1円であっても節約は節約です。1円の節約を10回繰り返せば10円になり、100回繰り返せば100円になります。しかしそうは言ってもたかだか1円です。小さな損得のために必死で努力するのは割に合わないでしょう。体力と時間をかけている割に見合った効果が得られていない状態です。そこである考え方があります。小さな損得はほぼゼロとして考えてください。苦労や時間をかけて得した金額が小さい場合はほぼゼロと考えます。小さなミスで損をした金額が小さな場合もほぼゼロと考えます。 厳密にはゼロではありませんが、あえて大まかに考えてみることで小さなことに動じないことが得られるはずです。損得の幅が努力の割に小さいなら無意味無価値という考え方ができるはずです。損得の効果が小さなことは後回しにするか無視します。努力や時間をかけるなら損得の幅が大きいことから着手するのが効率的でしょう。そうすれば小さな金額に動じなくて済むため貧乏症の程度も和らぐはずです。結果として余裕のある行動ができるようになります。自分が取り組んでいる節約努力の実態を見直してみてください。節約できる金額が労力と時間の割に合っているのか、遠くのスーパーまで買いに行くことが本当に得なのか、1円高い商品を買うことが本当に損なのか、小さな金額に振り回されないことです。改めて確認すると小さなことを大げさに考えているのかもしれません。努力の割に損得の効果が小さいと分かれば小さなことにケチケチしなくなります。小さな損得はほぼゼロとして考える。貧乏症を治す30の方法。その13。貧乏だから安いものを買うのではない。安いものを買うから貧乏になる。貧乏症の人が大好きなもの。それは格安商品です。貧乏症の人にとって安さは正義。貧乏症の人は少しでも安い方がお得と考え、少しでも安い商品を求める傾向があります。とりわけ格安商品になると目をキラキラ輝かせます。お得感が大きく節約にもなるので大きな魅力を感じます。確かに安いものなら出費も小さくて済むでしょう。買い物に失敗しても経済的ダメージを小さく抑えることができます。安いものならお得感もあって心理的な抵抗も小さいので購入しやすい。しかしここに落とし穴があります。少し安い程度の商品ならいいですが、格安商品には注意が必要です。一般的に安いものほど品質も低くなる傾向があります。とりわけ格安商品の場合、品質の保証も最低ラインになるでしょう。壊れやすくて長持ちせず買い直さなければいけなくなります。保証がないものもほとんどです。節約のために安いものを買っていても何度も買い直すことになると浪費につながります。何より生活の質も低下します。安物ばかりで埋め尽くされた生活では活気に乏しいため、心豊かな充実感が得られにくくなります。前向きな気持ちを妨げることで明るい未来を想像しにくい環境になってしまうでしょう。結果として貧乏になってしまうのです。貧乏だから安いものを買うのではありません。安いものを買うから貧乏になります。節約のために心がけていることが結果として貧乏を加速させている現実があるのです。貧乏症を治したいなら格安商品に惑わされないことが大切です。長く使いたいなら質の高いものを購入しましょう。質の高いものは丈夫で長持ちしやすいため節約になります。品質の高いものは機能性やデザイン性に優れているものが多いためリッチな気分も得られるでしょう。精神的にも満たされ心や生活まで豊かな生活を実感できるはずです。高機能であったり十分な保証があったりなど多くのメリットを享受できるでしょう。結果として生活が実現できるのです。品質を求めない単純な消耗品なら格安商品も悪くありませんが、長く使いたいものなら高品質が一番です。高品質のものの方が仕事の効率が良くなったり生活の質が向上したり精神的な充実感が得られたりします。安いものには理由があるように高いものにも理由があります。価格が高いものは大きな価値が期待できます。思い切って高品質のものを買うと貧乏症から抜け出すきっかけが得られるはずです。格安商品ばかり追いかけない。長く使いたいなら高品質のものを買う。貧乏症を治す30の方法。その14。もったいないという口癖があると貧乏症が目立つ。貧乏症の人によく聞かれる口癖があります。もったいないです。無駄遣いをしている様子を見つけるともったいないという一言で注意します。もったいないという気持ちは大切です。むしろ素晴らしい一言です。もったいないという言葉は惜しい気持ちを表した一言です。無駄を惜しむ気持ちは美徳であり節約精神の基本でもあります。ノーベル平和賞を受賞したケニア人女性のワンガニ・マータイさんももったいないという言葉を推奨しています。もったいない気持ちを大事にすることで浪費や無駄遣いの注意喚起を促し、お金も貯まりやすくなります。もちろん必要に応じてもったいないというのはいいですが、言い過ぎには注意してください。もったいないと言い過ぎると貧乏症が目立つからです。断るごとにもったいないと言っていると余裕のない印象が出てしまいます。ギリギリの生活をしている様子が出て貧乏でなくても貧乏に見られやすくなります。また周りに不機嫌な印象を与えてしまうこともあります。口うるさくもったいないと言っているとイライラしていなくてもイライラしているように聞こえます。もったいないという口癖があるとその人の前では無駄が一切許されないため付き合いにくい雰囲気が出ます。必要に応じて言う程度ならいいですが、言い過ぎには注意した方がいいでしょう。節約精神を心がけつつももったいないという口癖に注意する。貧乏症を治す30の方法。その15。貧乏症の人は長期的な考え方が抜けている。貧乏症を治すなら長期的な考え方を取り入れましょう。貧乏症の人はお金に対して長期的な考え方が欠落していることが目立ちます。すぐ効果が感じられないお金の使い方は無駄と考えています。もちろん完全に無駄なお金の使い方もあります。ギャンブルでお金を吸ってしまうと何も残りません。衝動買いで不要な買い物をすればゴミを増やすだけになるでしょう。しかしすぐ効果がない使い方を全て無駄と決めつけるのは早計です。ここで必要なのは長期的な考え方です。時間軸を広げて考えると今までとは違った見方や印象が得られるでしょう。つまり現在だけでなく未来を含めて考えるということです。短期で考えた時無駄に思えても長期で考えた時役立っているなら無駄とは言えません。例えば贈り物です。贈り物を贈るだけならお金を失うだけの行為ですが、長期で考えた時人間関係の向上に役立っているなら立派な投資です。おごりについても同じです。一見すると無駄遣いに思えますが、長期で考えた時今後の進行を深めることに役立つなら有意義な使い方でしょう。読書についても同じです。漫画、短編小説、長編小説、本を読んで視野や世界観を広げることは今すぐ役立たなくても余裕や生き方に影響するでしょう。長期的な考え方を意識して本当の価値を見極めてください。長期的な考え方をすると物事の見方、考え方が変わり受ける印象も変わります。今は無駄に思えても実際は価値があることに気づけばイライラすることはありません。ケチケチすると結局損をすることがわかるため貧乏症が和らぎます。長期的な考え方を意識して本当の価値を見極める。貧乏症を治す30の方法。その16。無駄遣いをしたら後から意味付けをすればいい。教訓、気分転換、ストレス発散。日常生活では無駄遣いをしてしまうことがあります。人に騙されてお金を失ってしまった。レストランで注文をしすぎてしまった。本屋で気になる本を見つけて衝動買いをしてしまった。ぼんやり買い物をしていると余計なものまで買ってしまった。服屋の店員さんにお勧めされて断りきれなくなり必要ない服まで買ってしまった。うっかり無駄遣いをしてしまった経験は誰にでも一度はあるでしょう。悪気はなくてもミスや失敗は誰にでもあります。後から買いすぎた、使いすぎたと思うと複雑な気持ちになり感情のやり場に困ります。しかし悔しい、情けない、恥ずかしいとくよくよしていてはますます気分が落ち込む一方です。もし無駄遣いをしたら良い解決法があります。教訓、気分転換、ストレス発散として後から意味付けをしましょう。本来は最初から意味をつけておけばいいですが、後から意味をつけても間に合います。授業料を支払って生活上の罠を学べ、教訓が得られました。お金を使ったおかげで心身の疲れが癒され、ストレスも解消できました。知恵を身につけ、気力と活力を取り戻せ、また明日から仕事を頑張れそうです。このように考えると、無駄遣いも無駄ではなくなります。貧乏臭いことをしてしまったと悔やまなくて済み、精神衛生上も平穏になれます。特に心がけたいのは、しっかり思考に切り替えることです。教訓、気分転換、ストレス発散になったかもしれないという思考の切り替えが中途半端では、くよくよしてしまいます。〇〇かもしれないではなく、〇〇になったと言い切ること。一度切り替えたら完全にそうだと思い込むようにする。そうすれば、教訓、気分転換、ストレス発散の効果も倍増します。無駄遣いが教訓、気分転換、ストレス発散として生かされれば貧乏症も和らぐでしょう。無駄遣いをしたら教訓、気分転換、ストレス発散として後から意味付けをする。 貧乏症を治す30の方法。その17。貧乏症の人は生活費に予備費が設けられていない。生活費の中で見落としがちな科目があります。予備費です。貧乏症の人の場合、生活費の中に予備費が設けられていません。食費や宿費の予算は設けてあっても、予備費は存在感の薄い科目なので見落とされる傾向があります。予備費は必要ない、必要になった時、何とかすればいいと安易に考え、考慮に入れていません。そもそも予備費という科目すら知らないことも少なくありません。確かに予備費は絶対必要なものではありません。予備費を設けていなくても、その時の貯金を使ったり、変動費を削ったりすれば事足りることもあります。なんとかなると思えば確かにそうかもしれません。しかし問題はそこではなく精神面です。予備費を設けておかないと心に余裕がなくなり、貧乏症が加速します。日常では予期せぬ出来事が起こることがあります。例えば冠婚葬祭です。冠婚葬祭では急な出費が必要になり、金額も大きめです。急に怪我や病気になれば医療費がかかるでしょう。怪我や病気の程度によっては医療費が大きくなり、保険では賄いきれないこともあります。こうした時、予備費を設けていないと突然の出来事に困惑します。お金が足りないと焦り、自制心を失いやすくなります。想定外の急な出費のため、生活費のやりくりが厳しくなり、ケチケチしやすいのです。これでは貧乏症が加速するのも当然です。こうしたことがないよう、前もって予備費を設けておくのが得策です。予備費の設置は貧乏症を治す対策の一環です。予備費を設けておくと、急な出来事が発生しても動揺が小さくなります。お金の準備はできていると分かっているだけでも安心できます。ケチケチすることがなくなり、言葉や態度にゆとりが出てきます。もちろん予備費は使わないこともあってもいいのです。今月は使う用事がなかったで済ますことができます。余ったお金は貯蓄に回せばいいでしょう。もしくは余暇や趣味などに使うのもいいでしょう。予備費を設けておくだけで貧乏症の程度が改善します。必要の有無に関わらず予備費を設けておくことをお勧めします。必要の有無に関わらず生活費の中に予備費を設けておく。貧乏症を治す30の方法。その18。貧乏症の人は貯金の目標金額しかない。消費の目標金額も決めておこう。あなたは毎月いくらずつ貯金をしていますか？節約精神のある人なら、将来のことを考えて貯金の目標金額を決めている人も多いのではないでしょうか。夢を叶えるにはお金が必要です。不足の事態が発生した時もお金が頼りになります。もちろん貯金の目標金額は素晴らしい習慣です。貯金の目標金額を設定しておけば、モチベーションが向上してお金も貯まりやすくなります。貯蓄を促す工夫の一環として、入ってくる給料から貯蓄用のお金を転引している人も多いでしょう。しかし節約ばかり考えているとお金を使わない方向に意識が向きがちです。貧乏症の人は貯金の目標金額しかありません。貯金の目標金額しかないと節約、倹約の意識だけが強くなり、お金にケチケチしやすくなります。そこで貯金の目標金額とは別にもう一つ設定しておきたい目標金額があります。消費の目標金額です。消費をしなければいけないという目標の金額です。目標金額の範囲なら自由に使っても良いことにします。例えば消費の目標金額として毎月3万円を設定したとします。できるだけ3万円は消費できるよう、外食、映画、温泉など自由に楽しむようにします。うっかり無駄遣いをしてしまっても、消費の目標金額の範囲なら良しとします。悔しい気持ちは授業料と考えれば失敗経験も生かされるでしょう。消費の目標金額を決めておけば、消費に対する抵抗感や罪悪感が減るため、ケチケチした性格に苦しまなくて済みます。同時にお金を使いたいポジティブな気持ちも湧いてくるでしょう。消費の目標金額に届きそうになければ、もう少し贅沢ができるねと自分を許すこともできます。お金を貯めつつ消費を楽しむことができるのです。貯金の目標金額だけでなく、消費の目標金額も決めておく。貧乏症を治す30の方法。その19。たまには頑張っている自分にご褒美を与えよう。たまには頑張っている自分にご褒美を与えましょう。貧乏症の人には自分にご褒美という習慣が足りません。自分にご褒美を与えることすらもったいないと思っています。もったいないという一言は節約精神を促す美徳ですが、限度には注意です。確かに節約は大切ですが、節約ばかりでは心まで荒んできます。心が荒んでくると心の余裕も失われ、卑屈になってしまうでしょう。心が消耗の生活ばかりでは何を生きがいにしていいか分かりません。ケチケチした生活ばかりではストレスも多くなります。お金は貯まってもストレスまで貯まってはいけません。負の感情が積み重なっていけば、いつか発狂してしまうでしょう。そこでご褒美です。頑張っている自分を願う意味として、たまには自分にご褒美を与えようではありませんか。ご褒美といえば自分から誰かに与えるものと思いがちですが、自分から自分に与えてもおかしくありません。誰かに与えてもらうのを待つのではなく、自分で自分にご褒美を与えればいい。日頃から仕事を頑張っているなら、たまには自分を優しくいたわっても文句を言われることはありません。頑張っている自分のためにご褒美を与えましょう。例えば外食です。おしゃれなレストランで大好物を食べれば、リッチな気分を楽しめるでしょう。気分転換やストレス発散になり、心地よいひとときになるでしょう。美味しい食事によって身も心もエネルギーが充電されれば、やる気や元気も湧いて次の目標に向かいやすくなるでしょう。その場でお金が消費されても心に豊かさをもたらしてくれるなら、有意義なお金の使い方です。自分にプレゼントを送ってみるのも良いアイデアです。前から欲しかったものはありませんか？物欲を爆発させるなら、こういう時こそチャンスです。服、バッグ、アクセサリーなど欲しかったものを自分にプレゼントすれば、頑張った甲斐があったと思えるでしょう。物欲を満たせば、また頑張ろうという気持ちにもなるはずです。旅行に行くのもよし、温泉に行くのもよし、映画を見に行くのもよし。節約節制の切り詰めた生活ばかりではなかなか貧乏症を治せません。お金は貯めてばかりではなく、適度に使うことも大切です。自分へのご褒美は気分転換、ストレス発散といった意味だけでなく、仕事を送る意味もあります。自分にご褒美を与えて新たな弾みをつけ、次のステップに向かいましょう。たまには自分にご褒美を与えてみる。貧乏症を治す30の方法。その20。お金持ちをイメージするだけで心に余裕が生まれる。貧乏症の人は余裕のあるイメージをしてみましょう。ズバリお金持ちのイメージです。くだらないと思うかもしれません。バカバカしいと思うかもしれません。もちろんまだお金持ちでなくても構いません。しかし一度騙されたと思って本気でイメージしてみてください。今すぐお金持ちになるのは難しくても、お金持ちをイメージするだけなら簡単にできるはずです。そんなことは考えられないと思うかもしれませんが、頭の体操や発想力のトレーニングのつもりならできるはずです。お金持ちをイメージすると心に余裕を生む効果があります。一旦現実を忘れてお金持ちになったイメージをしてみましょう。偉そうなお金持ちではなく、謙虚で優しいお金持ちをイメージするのがポイントです。できるだけ生々しく具体的に想像してみるといいでしょう。では早速イメージしてみてください。あなたは今お金持ちです。たくさんお金を持っていて、あらゆる不安から解放されています。食べたいものを食べることができ、欲しいものは何でも手に入れることができます。旅行も行きたいところに行けます。多くの人から慕われていて、充実した日々を送っています。何をするにも自由な生活を送っているイメージをします。いかがでしょうか？イメージをしているうちに、だんだん心に余裕が生まれてきて、貧乏症の心も消えていくはずです。お金持ちをイメージするだけで心に余裕が生まれます。だんだん寛大な気持ちになり、自然と人には優しくなるでしょう。その気持ちを維持したまま日常生活を送ってみましょう。いつもより人に優しく接することができたり、余裕のある行動が取れたりするはずです。このイメージには現実に近づける効果もあります。人生にはイメージしたことは現実化しやすいという法則があります。お金持ちのふりをした言動を心がけていると、そういう方向に引き寄せられ、いずれ現実になります。思考が行動に現れ、行動が現実に影響を及ぼしていくからです。イメージするだけなので損のすることはありません。貧乏症を打ち消したいときイメージしてみてください。お金持ちをイメージして心に余裕を作る。貧乏症を治す30の方法。その21。大切な人にプレゼントを贈るあなたは素晴らしい。大切な人に贈り物を贈ってみましょう。 贈り物といえば、取引先や職場の人間関係に贈るものというイメージがあります。もちろん仕事関係の贈り物も大切ですが、その限りではありません。仕事関係にとらわれず、大切な人にも贈り物を贈りたい。あなたにとって大切な人は誰ですか？親、親友、パートナー。その他、お世話になっている先生もいるでしょう。貧乏症の人には贈り物の習慣が足りない傾向があります。貧乏症の人にとって贈り物は損をするだけの行為と思うかもしれません。確かに出費も手間暇も必要です。贈り物を贈っても自分にメリットがない場合も多くあります。贈り物にお金を使っても意味がない、価値が感じられないと思う人も多いのではないでしょうか。しかし贈り物は無駄な行為になりません。贈り物とは物を通して気持ちを表すための手段です。贈り物を贈ることで気持ちが目に見える形で相手に伝わるので、よりインパクトがあります。自腹で贈り物をすると感謝の心が伝わりやすくなり、人付き合いが深まりやすいのです。大切な人がいるならチャンスを見つけて贈り物を贈ってみましょう。例えば誕生日プレゼントです。大切な人の誕生日には自腹でプレゼントを買って送ってみます。自腹を切って贈るプレゼントは愛情表現の一つ。花束を添えてサプライズで送ってみると、きっと相手を感動させることができるはずです。愛する人がいるならバレンタインデーやクリスマスに記念の贈り物を送ってみるのもいいでしょう。いつもありがとうという一言と一緒にプレゼントを送ると、ますます愛情が深まっていい思い出になるはずです。お世話になっている人がいるなら、季節の変わり目にお中元やお歳暮を送るのもいいでしょう。ちょっとしたものであっても優しい気遣いに相手は喜んでくれるでしょう。贈り物を送るきっかけは自由です。愛情表現として贈り物を送るのもよし、日頃の感謝の気持ちとして贈り物を送るのもよし、以前の恩返しとして贈り物を送るのもよし。大切な贈り物はケチケチするより奮発した方がますます喜ばれるでしょう。節約ばかりの生活では心が広くなりません。貧乏であっても貧乏症になってはいけません。大切な人には仕事関係、損得感情を忘れて贈り物を贈りたい。純粋な気持ちで贈り物を贈るとき、あなたのサービス精神が養われ、心が広くなります。大切な人にプレゼントを贈るあなたは素晴らしいのです。仕事関係、損得感情に関わらず、大切な人には純粋な気持ちで贈り物を贈る。貧乏症を治す30の方法。その22、ご祝儀や贈り物でできると人付き合いの運が下がる。日常生活では金額設定で迷う場面があります。例えばご祝儀です。就職祝い、結婚祝い、出産祝いでは祝福の気持ちを袋に包んで手渡しますが、金額で迷います。少し多めに渡そうかなと思いつつも、少しでも安く済ませたいという気持ちもあって判断に苦しむことがあります。お歳暮やお中元を選ぶ場面でも迷うことがあります。贈り物には値段は高いけど小さいものもあれば、値段は安いけど大きいものもあり、確かようです。相場を基準に考えつつも、今後の人間関係を考えると選び方に悩みやすい場面でしょう。お世話になっているから良いものを贈りたいと思いつつも、安くてもいいかなという気持ちもあります。こうした時貧乏症の人は決まって安い方を選びます。節約になるから、もったいないからという安易な理由でケチってしまいます。出費を最小限に抑えようとして出し惜しみするのです。しかし、往々にしてケチると相手に伝わります。金額や内容など程度の低いものを受け取ると、相場を知っている相手に見抜かれます。ケチるとせっかくの贈り物の印象が悪くなります。ケチられたな。金額を削られたな。大切に思われていないのかな。思わぬ印象、損な誤解を招き、人付き合いの運を下げてしまうのです。貧乏症を治したければ高価な方を選ぶのが得策です。印象はわずかな金額の代償で変わります。ケチと思われて印象を下げるくらいなら、気前が良いと思われて印象を上げた方がベターです。奮発してくれたのだな、素敵なものだなと喜ばれるに違いありません。余計な見栄を張る必要はありませんが、普段お世話になっている人なら感謝の気持ちを少し上乗せしても損はないはずです。出費は増えたとしても実際は微々たる程度でしょう。投資と考えれば後から回収できるはずです。余分に増えた出費は人付き合いの運に変わります。これからもよろしくお願いしますという気持ちを考えれば少し高いくらいがちょうどいい。奮発した印象が相手に伝わると好印象につながったり、人間関係が円滑になったりなど間接的に効果が得られます。出費は増えても長期で考えると損より得の方が大きくなります。ご祝儀や贈り物に迷った時、高価なものを選んでおく方が後々の人間関係は良好です。ご祝儀や贈り物に迷ったら高い方を選ぶ。貧乏症を治す30の方法。その23、貧乏症の人はおもてなしの精神が欠けている。たまにはお世話になっている人に接待してはいかがですか。おもてなしです。貧乏症の人はおごりは損になると考え抵抗感があります。おもてなしの精神が欠けているなら改めて意識しておくといいでしょう。確かに余計な出費かもしれません。飲食にお金を使っても一時的な満足感が得られるだけ。物や形として残るわけではありません。もっと安い食事で済ませることもできるでしょう。わざわざ接待をしなくても人間関係を続けることは可能でしょう。食事代がもったいない、人におごるなんてもってのほかと考える人も多いのではないでしょうか。しかしその考え方こそ貧乏症です。節約一辺倒では貧乏症は治りません。節約精神も大事ですが、節約ばかりでは心が卑屈になります。もったいない、無駄遣いになるという考えに執着していてはケチケチした性格は治りません。そこで必要なのがおもてなしの精神です。お世話になっている人をもてなす習慣を取り入れたい。いつもお世話になっている人がいれば日頃の感謝を込めて、たまにはおもてなしをしましょう。例えばレストランに招待して日頃の感謝を込めて食事を奢ります。カジュアルなレストランもいいですが、フォーマルよりのレストランの方がもてなしの場としてふさわしいでしょう。ありがとうと伝えるだけでもいいですが、改めて場を設けた方が良い感謝の気持ちも伝わりやすくなります。雰囲気の良いレストランなら会話も弾みやすく、印象深く心地よい時間を送れるはずです。レストランが堅苦しいなら手料理を振る舞うのも悪くありません。お世話になっている人を自宅に招いてパーティー形式で手料理を振る舞うと、みんなで賑やかに楽しめるでしょう。少し食費はかかりますが、人間関係を円滑にする有意義なお金の使い方です。何か物が手に入るわけではありませんが、思い出ができたり信仰を深められたりします。おもてなしは頻繁ではなく時々で構いません。年に数回程度で十分です。季節の折や区切りの良いタイミングに招待するといいでしょう。少なくとも思い出として記憶に残るので無駄な出費にはなりません。おもてなしの精神を心がけることで貧乏症も治っていくのです。お世話になっている人がいればたまにはおもてなしをする。貧乏症を治す30の方法。その24、見返りを求めた行動をすると卑屈でケチケチした印象が出てしまう。貧乏症の人には見返りを求めた行動が目立ちます。自分が利益を得たいから相手と接する。困っている人がいれば見返りを求めて助ける。自分が優しくされたいから相手に優しくする。貧乏症の人は少しでも得したい気持ちがあるため、見返りを求めた行動が習慣になっていることがあります。本人に悪気はないのかもしれませんが、人間関係に悪影響をもたらす可能性があるため注意したい習慣です。確かに見返りを求めることが必要な場面もあります。例えばビジネスです。商業活動ではギブ&テイクによって成り立っています。見返りを求めてお金を払い、それに応じた商品やサービスを受け取ります。もちろん賄賂やお食はいけませんが、ギブ&テイクは商業活動の基本です。見返りを求めたやり取りがなくなるとビジネスも成り立たなくなります。しかしビジネスでは良くてもプライベートまで見返りを求めるのは良くありません。プライベートの人間関係で見返りを求めた行動をすると卑屈でケチケチした印象が出てしまいます。見返りを求めた協力は本当の協力ではありません。表向きは親切に見えても実際は腹黒い理由が隠されています。見返りを求めた優しさは本当の優しさではありません。表向きは優しそうに見えても実際は自分勝手です。見返りを求めていることが伝わった瞬間、相手はそういうことだったのですねとがっかりさせるでしょう。相手は警戒して逃げていくに違いありません。見返りを求めた行動には注意しましょう。見返りばかりを考えているといつかしっぺ返しを食らいます。大切なのは純粋な気持ちです。自分が利益を得たいから相手と接するのではありません。相手のためになりたいという純粋な気持ちで接します。困っている人がいれば見返りを求めて助けるのではありません。 相手が心配という純粋な気持ちで助けます。自分が優しくされたいから相手に優しくするのではありません。もっと仲良くなりたいという純粋な気持ちで優しくします。見返りを求めた行動をやめると貧乏症の心も消えて人間関係が円滑になります。見返りを求めた行動をやめて純粋な気持ちで接するようにする。貧乏症を治す30の方法、その25、1円単位の割り勘はスマートと言い難いマナー。貧乏症の人にありがちな習慣、それは1円単位の割り勘です。例えばみんなで一緒に食べる料理を注文した場合です。それぞれが自分の分を取り分けて食べる食事は会計の際に割り勘をすることになるでしょう。この時貧乏症の人は1円単位の割り勘をしようとする傾向があります。もちろん割り勘をするのはいいのですが、1円単位は注意が必要です。確かに1円単位で割り勘をした方が公平で丁寧な印象は受けます。正確に割り切ればお互いの金銭的負担も偏りなく公平です。お金のトラブルを防げると思われますが、現実は少し違います。本人に悪気はなくても1円単位の割り勘はスマートと言い難いマナーです。1円単位まで正確に計算して割り切るのは心が狭い様子に見えます。テーブルの上に小銭をジャラジャラ出す様子は食後の心地よい余韻を妨げます。もし小銭が足りなければ両替が必要です。仲間内で両替をすると余計な手間暇がかかって面倒でしょう。両替のためにいちいち店員を呼ぶと店側に迷惑をかけてしまいます。1円単位の割り勘はケチくさい、せこせこしていると思われ、貧乏症の悪い部分が表面化します。金銭的には公平であっても余計なやり取りが発生するためスマートではないのです。したがって貧乏症を治すなら1円単位の両替は控えるのが正解です。デートなら男性が全額負担、もしくは多めに負担しておくといいでしょう。接待なら招待した側が全額負担するのが一般的です。仲間同士の食事会でみんなの立場が同じなら大まかに割るのがいいでしょう。細かいことは気にしない方が会計が楽になります。雰囲気が許すならおごりも悪くありません。今回は自分がおごり、次回はおごってもらうなら概ね公平になるでしょう。次に会う約束にもなるので一石二鳥です。割り勘の正解は状況によって異なりますが、少なくとも1円単位の割り勘は避けておくのが無難です。1円単位の割り勘をやめる。貧乏症を治す30の方法、その26、貧乏症の人は不要になったものでも捨てられない。貧乏症の人には物が捨てられない特徴があります。単に捨てられないだけではありません。不要になったものでも捨てられないような特徴です。確かに物を大切にする姿勢は大切です。むしろ心がけるべきです。お金を出して買ったものなら最後まで使い切りたい気持ちもあるでしょう。もったいない、まだ使えるという気持ちは節約家の美徳の一つです。ギリギリまで使い続けるのは素晴らしい節約精神です。修理やメンテナンスをすれば資産価値をある程度まで回復できることもあるでしょう。人生を共に過ごした時間が長ければ長いほど愛着が出て捨てにくくなります。思い出がたくさん詰まったものなら古くても壊れていても大事に持ち続けたいと思うのは当然の人情です。しかしもったいないとはいえ限度があります。貧乏症の人には不要になったものでも捨てられない習慣が目立ちます。ボロボロで穴の開いた衣類でもまだ大丈夫と使い続ける。壊れた家具ももったいないとずっと保管しておく。動かなくなった家電でも思い出が詰まっているからという理由で捨てないでおく。こうした状態となるともったいないとはいえ限度を超えています。物を捨てずに取っておいたところで仕方ありません。物を捨てない状況が続くと部屋が倉庫になります。使い古した衣類を捨てずに引き続けていると身だしなみがみすぼらしくなるでしょう。使用頻度が一定回数を超えると汗や赤が取れにくくなって不衛生です。壊れた家具を使っていると怪我や事故の原因になります。壊れた家電を使っていると出火や感電に発展する可能性もあります。物を大切にする精神は素晴らしいですが、固くなに執着していると行動のフットワークも悪くなります。物を捨てる習慣を身につけましょう。不要になったものは潔く捨てる。物としての寿命を迎えたら欲しい気持ちを振り払い潔く捨てることも大切です。消耗品である限りいつか物としての寿命を迎えます。たとえ思い出が詰まっているものであっても思い切って捨てた方がいい場合があります。今までありがとうと感謝すれば手放しやすくなるでしょう。一度に捨てるのが心苦しいなら古い順なら捨てやすいのではないでしょうか。物を捨てることは幸運を呼び込む作用があります。不要な物を捨てると物理的に空きスペースができて広々とします。捨てるから新しい物を受け入れやすくなります。部屋に余裕ができることで気持ちにもゆとりができるでしょう。生活が軽くなった分だけ心も軽くなります。持ち物がなければ掃除の手間も減って快適です。身も心も軽くなれば行動力が出てくるようになるでしょう。新たにやって来る幸運をイメージすれば執着心から解放され不要になったものを捨てやすくなるはずです。不要になったものはもったいないと思っても潔く捨てる。貧乏症を治す30の方法、その27、いつか使うかもしれないと思うものに限っていつまでも使わない。いつか使うかもしれない、そう思って物を取っておこうとするのは貧乏症の人に見られる習慣の一つです。小さな損得に執着する気持ちがあると念のため物を取っておきたくなります。スーパーのレジ袋、飲み終わったペットボトル、お惣菜についている調味料、こうしたものをいつか使うかもしれないと思って取っておこうとします。確かに保管しておけば新しく買わなくて済むため経済的です。考え方によっては物を大切に扱う習慣とも言えるでしょう。保管しておけば本当にいつか役立つ日がやってくるかもしれません。しかしここに落とし穴があります。往々にしていつか使うかもしれないと思うものに限っていつまでも使われません。使う予定がはっきりしているなら別ですが、はっきりしないものはずっと出番がありません。いつか使うかもしれないものを取っているとどんどん生活が貧乏臭くなります。仮に必要な場面ができたとしても保管していることを忘れているのが定番です。使う予定がはっきりしないもののために貴重な部屋のスペースが占有されている状態です。気づくといつか使うかもしれないもので部屋が溢れ返っているのです。貧乏症を治したいならいつか使うかもしれないという気持ちに注意してください。いつか使うかもしれないと思っても具体的に予定が決まっていないなら潔く諦めるのが得策です。もし必要になればその時買っても間に合うでしょう。無理やりレジ袋を使うよりお気に入りの袋を買って使った方がおしゃれです。ペットボトルは自分が持っておくよりリサイクルに回した方がエコにつながります。調味料も中途半端なもので代用するよりきちんと本体を購入して使った方が安全安心です。どうしても取っておきたいなら必要最低限にしておきましょう。いつか使うかもしれないという気持ちは大切ですが、執着しすぎるのも問題なのです。いつか使うかもしれないものであっても使う予定がはっきりしないなら潔く捨ててしまう。貧乏症を治す30の方法、その28、チャンスをつかむにはお金が必要。貧乏症の人はチャンスをつかみ損ねる場面が目立ちます。チャンスと縁がないのはお金を出し惜しみしているからです。もったいない、お金は出したくない、お金のかからない方法で何とかしたい。お金を大切にする姿勢はいいのですが、出費を渋ってばかりではなかなかチャンスがつかめません。チャンスをつかむためにはお金が必要になる場面があります。例えば仕事上の大型契約です。何もしないで大型契約が取れるなら誰も苦労しません。接待なり贈り物なり交際費を使いながら取引先との信頼関係を積み重ねていくことで大型契約を結ぶチャンスが得られます。仕事に必要な勉強にもお金がかかります。インターネットを使ったり図書館で本を借りたりなどお金をかけないで勉強することもできますが、限界もあります。仕事に必要な本は借りるより買った方が何かと便利です。しっかり能力を身につけたいならきちんと学校や教室に通った方が身につきやすいでしょう。書籍代や授業料など能力の向上にお金を使っていくことでゆくゆく昇級昇進のチャンスが得られます。恋のチャンスをつかむためにもお金が必要です。出費を制限していると恋は進展しません。費用を安く済ませることは可能ですが、恋の可能性も制限されます。食事代、洋服代、チケット代、プレゼント代、好きな人のために投資することで恋愛成就のチャンスが得られます。チャンスをつかむためにはお金が必要です。チャンスには金額があって目に見えない値札がついています。具体的な金額はチャンスの種類によって異なりますが、少なくともお金を出さなければ得られません。お金を出し惜しみしていると貴重なチャンスまで失うことになります。 世の中を見てください。大きなチャンスを得ている人は必ずそのプロセスの途中でお金を使っているはずです。お金を使ったからチャンスをつかむこともできているのです。お金をかけたところで結果が出るとは限りませんが、お金をかけなければ確実に結果は出ません。普段は節約をしつつも大事な場面では惜しみなくお金を使うことです。結果として人生のチャンスをつかんでいけます。大切な場面ではチャンスをつかむためにお金を使う。貧乏症を治す30の方法。その29。貧乏症の人とは距離を置く。正しい金銭感覚を身につけた人と接するようにする。知り合いに貧乏症の人がいれば距離を置く方がいいでしょう。貧乏症の人にはお金に執着している独特の行動パターンがあります。無料になつなつしている小さな金額にうるさい正確な割り勘を強要するなどです。他人の行為行動は自然と自分にも影響を受けます。貧乏症をむき出しにしている相手を見ているとそれが普通に感じてきて自分の感覚までおかしくなります。貧乏症の振る舞いが当然のように感じてくるから怖い。いくら自分が貧乏症を治したくても貧乏症の人と付き合っている限り改善するのは難しいでしょう。そのため貧乏症の人とは距離を置きできるだけ悪影響を遮っておくのが得策です。もちろん縁を切るわけではなくあくまで距離を置く程度です。人間関係は保ちながら付き合う頻度や深さを調整するだけで構いません。一方、正しい金銭感覚を身につけた人と付き合うようにしましょう。あなたの周りに正しい金銭感覚を身につけた人はいませんか？節約を心がけつつも贈り物、自己投資、気分転換などにお金を使っている人です。上手にお金をコントロールできている人と言い換えてもいいでしょう。つまりお金を貯めるばかりではなく上手に使っている人です。人と付き合うならできるだけ正しい金銭感覚を身につけている人と接するのがいいでしょう。正しい金銭感覚を身につけている人と付き合うのは優秀な家庭教師から学んでいるようなものです。その人の態度や行いを通して正しい金銭感覚を学べます。言葉で教わるより実際の様子を見た方が早く確実に学べるでしょう。時にはあなたに正しいアドバイスをしてくれるはずです。貧乏症からの卒業を早く流してくれるでしょう。そして豊かな人生の実現が加速します。できるだけ好影響を受ける人と付き合った方が自分のためになります。人付き合いは自由です。自由だからこそきちんと意識してコントロールすることが大切です。付き合う人の選び方は人生の選び方と同じくらい重要です。できるだけ素晴らしい人と付き合った方があなたのためになります。貧乏症の人とは距離を置き、正しい金銭感覚を身につけた人と接するようにする。貧乏症を治す30の方法。その30。心が大きいから寄付をするのではない。寄付をするから心が大きくなる。支援したい団体があれば寄付をしてみませんか。寄付とは人の仕事を助けるためにお金や品物を無償で提供することを言います。自分は貧乏症。自分は心の小さい人間。人を思いやる気持ちが足りない。そう思う人ほど寄付をする価値があります。寄付といえば経済的に余裕のある人が行うものと思われがちです。確かにお金がないと寄付をしたくてもできません。無償でお金を提供するわけですから一定の経済力がないと難しい場合もあります。寄付というくらいですからまとまった金額でなければいけない印象もあるかもしれません。しかし寄付はお金持ちだけがするものと思っているなら誤解です。支援したい気持ちがあれば経済事情に関わらず誰でも寄付ができます。もちろん経済的に裕福でなくても寄付は歓迎されます。寄付は大きな金額である必要はなく小さな金額で十分です。小さな金額でも寄付は寄付です。大切なのは寄付という行為そのものです。寄付は素晴らしい取り組みです。寄付をすることを大切にすれば上手に利害損得を忘れることができます。時には支援したい団体に寄付することで相手も喜び自分の心も洗われます。お金を持っているだけでは精神安定剤にしかなりませんが寄付をすれば世の中に役立てることができます。間接的ではありますが寄付を通して社会参加ができ人類と社会の発展に貢献できます。寄付は見返りを求めず純粋に支援したい気持ちがないとできません。だからこそ心に訴えかける力があります。心が大きいから寄付をするのではありません。寄付をするから心が大きくなるのです。貧乏症の人にとって寄付は難易度の高い挑戦かもしれませんがだからこそ価値があります。純粋に支援したい気持ちを大切にして寄付をしてみませんか。無理に寄付をする必要はありませんが少ない金額で十分です。貧乏症の気持ちを振り払って純粋に自分が支援したい団体に寄付をするだけです。寄付に抵抗があるなら税制上の優遇が得られる寄付なら取り組みやすいでしょう。例えばふるさと納税なら寄付金が住民税所得税の控除の対象になります。自分にもメリットがあるので寄付の第一歩として取り組みやすいはずです。支援したい団体があれば純粋な気持ちで寄付をする。貧乏症を治す30の方法。まとめ。その1。貧乏症の意味を確認する。その2。貧乏症であることを自慢しない。その3。お金に対する執着を減らし、大切なところにはきちんとお金を使う。その4。貧乏症を治すときの最重要ポイントを意識する。その5。収入を増やして経済的な余裕を作る。その6。収入を増やしたくてもギャンブルには手を出さないようにする。その7。少しでも貯金を増やして心の余裕を作っておく。その8。貧乏症と節約家を混同せず区別する。その9。貧乏症を治しつつも引き続き節約精神は心がける。その10。貧乏症を治そうとして浪費家にならないように注意する。その11。無料で入手できるものがあってもガツガツせず必要分だけいただくようにする。その12。小さな損得はほぼゼロとして考える。その13。格安商品ばかり追いかけない。長く使いたいなら高品質のものを買う。その14。節約精神を心がけつつももったいないという口癖に注意する。その15。長期的な考え方を意識して本当の価値を見極める。その16。無駄遣いをしたら教訓、気分転換、ストレス発散として後から意味付けをする。その17。必要の有無に関わらず生活費の中に予備費を設けておく。その18。貯金の目標金額だけでなく消費の目標金額も決めておく。その19。たまには自分にご褒美を与えてみる。その20。お金持ちをイメージして心に余裕を作る。その21。仕事関係、損得感情に関わらず大切な人には純粋な気持ちで贈り物を贈る。その22。ご祝儀や贈り物に迷ったら高い方を選ぶ。その23。お世話になっている人がいればたまにはおもてなしをする。その24。見返りを求めた行動をやめて純粋な気持ちで接するようにする。その25。1円単位の割り勘をやめる。その26。不要になったものはもったいないと思っても潔く捨てる。その27。いつか使うかもしれないものであっても使う予定がはっきりしないなら潔く捨ててしまう。その28。大切な場面ではチャンスをつかむためにお金を使う。その29。貧乏症の人とは距離を置き、正しい金銭感覚を身につけた人と接するようにする。その30。支援したい団体があれば純粋な気持ちで寄付をする。